鳥飼美樹のとっておきシネマ。この番組は私鳥飼美樹がおすすめする最新シネマ情報番組です。先週ね、いただいてたメッセージをまだ2通ねご紹介できていなかったので、その2通を早速ね、番組の初めにご紹介したいと思うんですが、大変お待たせいたしました。先週はですね、最後のピクニックという映画に関するメッセージを2通ご紹介したんですけれども、今日は9月19日にご紹介しましたオリバーな犬、日本映画ですね、オリバーな犬に関するメッセージだったので、偶然にもね、ご紹介したいと思います。まずはハニーネームモンブランとパンプキンプリンさん、まあなんと美味しそうですね。シネマコーナーが楽しみで、いつも次は何の紹介かとワクワクしています。ありがとうございます。暑いって言葉では表せない刺すような暑さがようやく和らいで、待ちわびた秋ですね。そうですよね、本当にやっと涼しくなりました。私は芋栗南京を使ったケーキが大好きです。ミキさんはお好きですか？いえいえ、私ね、実を言うとケーキは苦手なんです。一度に1個以上食べると気を失いそうにクラクラとなります。苦手なんです。でも1個は美味しくいただきますよ。よ、待ってましたと、この季節はせっせとケーキ屋さんやコンビニでお菓子を買い込みます。いいですね。身近に4毒抜きで体が激変した人がいます。4毒、4毒とは小麦粉、砂糖、油、乳製品です。まあ、抜けないですね、私は。乳製品だけは抜けるかもしれないけれども、抜けない。それを断つと体重もすっきり、不調が消えたというのです。ほんまかいな、と書かれてあります。大好きなモンブランには、4毒が全力投入されています。でも、こっくりモカ色のモンブランを断つ方が、私の日々には大毒です。本当ですよね。やはり秋にはね、モンブランケーキいただきたいですよね。前回紹介されていたオリバーな犬は楽しみにしている作品です。モンブランと同じくらい大好物、いや大好きな小田切丈さんの作品味わってきます、と書かれています。ありがとうございます。で、オリバーな犬もう見られたんでしょうかね。私はね、あの不思議感は好きな方なんですよね。最近だからね、小田切丈さんにもなんか気になってきました。もしね、映画見られたらまた感想教えていただけたらなと思います。ハニーネームモンブランとパンプキンプリンさん、どうもメッセージありがとうございました。食べ過ぎないようにしてくださいね、甘いものね。さて、もう一通はですね、ハニーネームオリーブさんからいただきました。ありがとうございます。鳥飼さん、こんにちは。映画紹介いつも楽しく拝聴させていただいています。拝聴ありがとうございます。そんなにかしこまった感じでね、書いていただくとちょっと緊張しますけれども、オリバーな犬はテレビドラマを見ていました。そうなんですね。つかみどころのないキャラクターたちが織りなす不思議でくすっと笑える世界、映画ではどんな展開になるのか気になりました。気になるといえば、鳥飼さんが子供の頃住んでおられた古いお屋敷の話、ホラー好きなのでワクワクしてしまいました。ということで、これからも映画にまつわるお話を楽しみにしています、という、ね、メッセージですが、ありがとうございます。ホラー好きなんですね、オリーブさん。私ホラー、ね、苦手なのであんまりご紹介できてないんですけれども、私が、見ることができるホラーがありましたらね、またご紹介したいと思います。で、そのお屋敷じゃなくて、まあ、古い家なんですけれどもね、私が小さい頃住んでいた、本当に短期間なんですけれどもね、まあ、トイレに竹が生えていたりとかですね、開かずの押し入れがあった、そんなお話をエッセイで書きましたけれどもね、よっぽど強烈だったんだと思いますよ。忘れられないエピソードとしてね、いつも頭にパッと浮かんできますのでね、本当に怖い思い出でした。ぜひね、ハニーネームオリーブさんも、あのオリバーな犬、まあ、テレビで見られていたそうですけれどもね、映画もきっと面白く楽しんでいただけると思いますのでね、ぜひご覧いただきたいと思います。オリーブさん、メッセージありがとうございました。 ということでね、メッセージをいただくと本当にね嬉しいので、またねご覧になった映画の感想とか、またこんな映画もありますよなんていうね、そちらからのリスナーさんからのご紹介もお待ちしております。さて今日のとっておきの一本ですが、日本映画多いというね、作品をご紹介します。来週10月17日公開となっております。主人公はおえいというね名の女性です。いつもお父さんから多いと呼ばれることから、多いという語を授かって、まあ画豪ですよね。当時は珍しかった女性の絵師として江戸の芸術界を駆け上がっていった女性です。この多いという字は、まあ王は応じる、対応の王ですよね。で、いは、ためという字ですよね。これで多いと読むそうです。で、その名前をくれたお父さんというのが葛飾北斎なんですね。北斎の娘であり、そして弟子でもあったお栄大井は北斎の右腕として活躍しました。性格は豪胆で自由、お茶の一つもまともに入れられないというね、針仕事も不得意、そんな彼女がお父さんであり師である北斎の背中から学んだこと、それは描く、絵を描くこと、それこそが生きること、そういう姿勢を学びました。限りある命を燃やした大井のこれまで語られなかった日々を映し出した作品です。いつものようにねざっくりとストーリーを追っていきたいと思うんですが、ま、オープニング、北斎の娘お栄、ある絵師のもとに嫁ぐんですが、夫の絵を見下したことで離縁されますね。まあ、飛び出してくるわけです。で、お父さんのもとへ出戻ってきました。父の北斎は本名を鉄蔵というんですよね。で、お栄はお父さんのことを鉄蔵とね呼び捨てにするんです。そして自分のことは俺って言うんですよね。まあ、何しろこんな風に男勝りな女性でした。まあ、縦膝でね、キセルタバコを吸ったりね、火事があれば夜中でも駆け出して見に行くっていうね、やじ馬っぷりです。まあ、やじ馬というよりは、火事を見に行くのは火が綺麗だから、火消したちも綺麗だからっていうね、そんなセンスの問題かなというね、そういう理由で、火事を見に行くんですね。また占いに凝ったり、仙人になりたいということでね、不老長寿の薬を飲んだりするというね、結構当時としては行動的な女性だったと思います。葛飾北斎とこのお栄、絵師の親子にして、まあ、師弟関係があるわけです。描きかけの絵が散乱したボロボロの長屋での二人暮らしが、まあ、お栄が出戻ってきてから始まるわけです。ある雨上がりの日、お栄は子犬を拾います。子犬が白い紙の上に小さな足跡をいくつかつけるんですが、父の北斎がそれを桜の絵にしたのを見て、お栄は子犬に桜という名前をつけるんですね。で、この犬が親子にずっと寄り添っていきます。また、葛飾北斎、お栄親子二人もね、桜を溺愛するんですよね。同じ犬好きとしてちょっとね共感するところがありました。この葛飾北斎にはお栄の他にも家族がいて、まあ、病弱な末の妹のためにね、母、妻ですよね、妻とその妹は郊外に住んでいて別居しているんですね。で、また通いの弟子が何人かいまして、お栄の良き理解者でもある善次郎というね、弟子とのお栄との友情、また兄弟子の初五郎への淡い恋心、そして愛犬そのさくらとの日常などがね、江戸時代の庶民の暮らしとともに描かれていきます。で、やがて父親譲りの才能を発揮していくお栄は、北斎から葛飾大井という名を授かって、葛飾北斎大井の親子は絵を描くことが生きることそのものとなっていきます。で、ずっとね絵筆を握り続ける親子なんですよね。で、葛飾大井大栄はですね、彼女がいつ生まれていつ亡くなったっていうのはね分かっていないらしいんですけれども、 でも存在だけはね確かだったということなんですよね。で、その王位の絵は世界でね十数点しか確認されていないということなんですね。で、父北斎とは異なるその印象的な、作風で多くの人を魅了し続けているということでね、今でもファンは多いようなんですが、まあ、代表作として知られる吉原孝子咲の図というのがあるんですが、これねネットでもすぐ見られるのでねご覧いただいたらいいかなと思うんですが、江戸の遊郭吉原の夜をドラマチックに描き出した肉筆画なんですね。まあ、あの当時の浮世絵であるあの版画ではなくってね肉筆の絵で描かれているわけです。夜の吉原を行き交う客たちがこう手に持つ提灯で陰影を表して、反対にこうその楼閣の中おいらんがいるところはねくっきりと明るく照らされて、着物やかんざしの色が鮮やかに描かれているんですよね。とっても美しく幻想的な作品となっています。映画の中ではこの吉原孝子咲の図の他に夜桜美人図、これもとっても素敵です。ゆり図、また北斎、お父さんの北斎の藤越の竜などのね絵が出てくるんですが、まあ、これはねうっとりとなる見どころの一つと思います。さてその、キャストなんですけれどもね、お家を演じるのが長澤まさみさん。北斎に比べるとお家に関する資料は明らかに少ないんですよね。でも、まあ、ビジュアル的に背が高くてね、当時の女性ができて当たり前とされる家事全般が極端に苦手という、その2つの点は知られているらしいんですよね。当然掃除もできないのでね部屋は散らかり放題だったんですが、とにかく絵の才能だけはずば抜けていたそうです。まあ、DNA ですよね。で、葛飾北斎を演じるのが永瀬正敏さん。この人のね老けっぷりがすごいんですよね。まあ、特殊メイクなんですけれども本当にすごかったですね。物語は1820年から始まるので、おそらくその頃北斎は還暦ぐらいかなという感じなんですが、それから90歳近くまでが描かれるのでね、どんどん老けていくのにね本当に目を見張る思いでした。この葛飾北斎とお家王位の生活、江戸時代のボロボロ長屋に住んで一日中絵を描くんですよね。当時は机の上ではなくて床に這いつくばってね絵を描いていました。これね大河ドラマの NHK の大河ドラマベラボーでもそんなシーンがたくさん出てきますよね。当時の絵を描く人はみんなあんな風にね、床にかがんで絵を描いていたんですよね。また長屋での生活もとってもリアルです。足の踏み場もないほど散らかった住まい、長屋の井戸の掃除、まあ、竹か何かでの、まあ、歯磨きのシーンなどもありましたけれども、特に細かいなと思ったのは冬のシーンでは家の中でもねちゃんと人物が白い息を吐いていたことですね。それがすごくリアルだなと思いました。またキャストとしてね北斎の弟子でお家の良き理解者善次郎に高橋海人さん、その他大谷良平さん、篠井英介さん、奥野英太さん、寺島しのぶさんなどが出演されています。まあ、映画の中で北斎がね晩年まだ猫一匹まともに描けない、まだまだくたばるわけにはいかないと語るシーンがありました。北斎ですよが猫一匹まともに描けない、まだまだなんだというね、そういう90歳近くになってもそういうことを語ったわけです。北斎も王位もただただ絵を描くことのみのため生きていた、そんな人生がもう本当にねとても素晴らしく描かれています。この父と娘の生き様、関係性真似はできないんですけれどもね、まあ、ちょっとファザコン気味の取り替えとしてはね羨ましいなと思いました。 日本映画大井王位、監督脚本は大森達志さんです。10月17日全国公開となっております。嬉しいことにね、イオンシネマサンダウッディタウンでも上映されますのでね、興味のある方ぜひ劇場に足を運んでいただきたいと思います。鳥飼美樹のとっておきシネマでした。ではまた来週。